あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の11月17日です。いかがお過ごしでしょうか。今日は全国的に雨模様なんでしょうかね。私が住んでいる福岡、雨が降ったり止んだりという一日でした。気圧もねすごく下がっていたので、なんかこうだるいなとか調子が上がらないなという方もいらっしゃったのではないでしょうか。こういう時は本当にね、無理せずお部屋で暖かくして早めに寝てという風に過ごしたいですね。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、体重から考えた平均値の呪いです。何回か前の番組で、私今揚げ物のない世界に住んでいますという話をしたかと思うんですが、まあ、ざっくり言うとですね、ちょっと体が重くなってきたので揚げ物を食べてませんという話なんですけれども、詳しくはね、食べてませんっていうより、その揚げ物のない世界に住んでますっていうような話なんですけれども、詳しくはそちらを聞いていただくとして、この回をですね聞いてくださった方のお一人で、私がこう体重が 2,3 キロ増減するのはこうなんか誤差の範囲くらいに思ってるっていうようなことを言ったんですけれども、それがすごく印象に残ったようで、こうそれをねメールで教えてくださったんですね。で、私体重についてはもういろいろ思うところあるんですけれども、なんかね、こう体重を言うとね、女性とこうぐっと距離が近くなる感じはすごくありますね。なんかやっぱり言いたくない方も多いので、前もあのポッドキャストとかで言ったことありますし、講座とかでもね、あのボディポジティブの話をする流れで自分の例として挙げることがあるんだけれども、どちらもね、どちらの時もやっぱ後で感想としてね、こう体重をオープンにしてるのが言ってるのを聞いてすごいと思いましたみたいな、なんかそのね、そういう感想を結構いただきました。でどうでしょうか、皆さんね、ご自分の体重とかかなり気にされていますか、それともそうでもないでしょうか。でなんかね、こう体重のことをきっかけにこうつらつら考えていて思い浮かんだのが、今日のタイトルでもあります、平均なんですね。平均値の呪いってすごく私たちかかってるんじゃないかなと思うんです。平均体重とかもそうですし、平均身長もありますよね。体重はね、美容体重とかもいろいろあるので、さらにちょっとややこしい感じしますけれども、何ですかね、身長体重、あとは何だろう、テストの平均点とかですかね、あの成績とか、子供だったら。で大人になると、例えば平均年収とか平均貯蓄額とか、結婚する時の平均年齢とか、あと何ですかね、何だろう、第一子出産の時の平均年齢とかになるのかな、何だろう。で平均より下だとなんかこう気になるのもあれば、平均より上だと気になるものもあるし、平均より上だとちょっと得意げな気持ちになることもあれば、ね、逆に平均より下の方がなんかふふんみたいなね、ちょっと得意げになるものもあって、一般的にはですよ、例えば成績とか年収とか、平均より下だとちょっとなんか気になるし、自分がね、上だとちょっとなんかほっとしたり得意げな気持ち、わかんないですけどね、になったりするんじゃないかなと思うんですよ。で逆に、例えば先ほどの話で言う体重なんかは、平均より上だと多分ちょっと気になるし、下であればよほどなんかこう病的に下でない限り、平均より下の方がなんかこうイケてるぞみたいなね。でもなんかこう考えると、平均ってなんかそうワットとしか言いようがないなってすごく感じるんですよ。感じません？だから何、そうワットですよ、で何みたいなね。いろんな方がね、いろんな人がいる中で、その数値が、持ってる数値がバラバラって冷静に考えれば当たり前ですよね。なんかしかも平均値って全部を足して頭数で割ってるから、実態を把握するには中央値を見る方がなんかいいとかも言われますもんね。ってなると、本当平均値って何ってなりませんか？なんかなんでこんなに平均から外れることを気にしたり、かと思えば平均から ね、離れたがったり、なんだろうみたいな。で、自分の外側にあるあまりね、実体のない数字を基準にね、置いて、そこからどれくらい離れているか、あるいは離れていないのかを気にするのってナンセンスだなと、つくづくなんかこう、つらつら考えていて思いました。それよりは自分の、まあ、ありのままの数字を受け入れたり、あるいはまあ、自分の本当に内側から出てきた数字、平均っていう外側の数字を気にしたものではない、自分はこれくらいがいいなって自然とこう思える数字を、多分ね、多分みんな基準って自分の中に本当は持ってるんじゃないかと思うんですよね。で、そこを基準にした方が、まあ、よっぽど健康的だなと思います。なこれ言うあやすしかもしれないなとこう話しながらもね思うんですよ。言うあやすしってね。でもどうしてでもっていうか、まあ人ってどうしても他者と比べてみたり、そこからより上に行きたいとか上を目指したいって、ね、思ったりするものですし、特にそういうタイプの人だとそこが強く感じたりすると思うんですよね。だからこう基準をどこに置くかっていうのはもちろん人それぞれだと思うんですけれども、でも私本当今回つくづく平均について考えていて、なんかこれ自分はいらないなって、なんか平均より上とか下とか、なんかもうこれはもう自分はいらないなってすごく感じました。なので自分についてもそうですし、私の場合は子供が来年から小学生になるんですけれども、やっぱり子供が大きくなるにつれて、まあ多分成績とかね気になるのかなって、まあどうなんでしょうかね、今のところ予測しているんですけれども、でもやっぱ子供のことでね平均より上か下かとかを見るのではなくて、子供自身のそのありのままを見ていけたらなと改めて思ったんですよね。そしてまた子供自身がその自分の中から出てきたその何かの数値でも何でもいいんですけれども、そこを基準にその子自身を見てあげたいなと思いました。どうでしょうか、皆さんはこのお話を聞いていて何か思うことはありましたか？さて、今週のおすすめコンテンツに行きたいと思います。今週は原田マハさんのリボルバーです。原田マハさんのアート小説はね、私好きでよく読んでるんですけれども、まあ、この小説はなんとなく何でしょうかね、なんでかな、読み逃していて、先日本屋さんに行った時に文庫本で見かけたので手に取ってみました。ゴッホとゴーギャンをめぐるなんかこうちょっとミステリー風のお話なんですけれども、私産後にですね小説が読めない、読みたいという気にもならないみたいな時期でも、なぜかこう宮部みゆきさんの時代小説とこの原田マハさんのアート小説は読めたくらいなので、まあ、波長が合うんだと思うんですけれども、だからこの本もね面白く読むことができました。私ベタなんですけれども、なんかこうゴッホがねそもそも好きなんですよね。なんか好きっていうか気になる存在というか、なんかうまく説明できないんですけれども、絵とかもねなんかすごく感動するとかじゃないんですよ。なんかむしろ彼の絵って最後の頃の絵とかって特になんかちょっと怖いなっていう感じるくらいなんですけれども、でもなんか目を離せないというか、なんかつい見ちゃうみたいな感じで、何なんでしょうね、多分それが彼の魅力なんだと思うんですけれども、なんかもしね同じように感じている方がいらっしゃったら嬉しいな、なので教えてください、ぜひ。あと私ね、女性の小説の何が好きかっていうのは、これは私だけかな、いや、いらっしゃると思う。出てくる女性像が無理がないところが好きなんですよ。なんかね、男性が書く、これ偏見もちょっと入ってるかもしれないんですが、男性が書く小説の中に出てくる女性って、なんかね、リアリティがないっつったらあれですけど、なんか絶対この作家の好きなタイプやろみたいなね人とか、特にヒロインとかな、ヒロインのね座にいる人とかって、いやな、なんかこの人の趣味やろみたいな感じのね女性が出てきて、いや、こんな人いないやろみたいな風に思っちゃうので、なんかね、その辺もなんか原田マハさんとかこう安心して読んでいられるなと思いました。なんか気になった方はぜひ読んでみてくださいね。さて、では今週はおまけ話の前に2つお知らせです。まず1つ目なんですが、 ここ最近この番組ではね、なんかこうあえて取り上げていなかったんですけれども、私の個人の方に向けたサービスとして、まあ、パーソナルインタビューをずっとしています。でちょっと名前をねダイアログセッションとして変えてはいるんですけれども、やってますか、まだやってますかっていうお問い合わせをねいただくんですよ、ちらほら。でここ最近もなんかこう続いたので、やってますっていう風にここでもお答えしておこうかなと思って、やってます。なんかモヤモヤするとかですね、なんか今の仕事や生活にものすごく不満はないんだけれども、でもこう自分本来の道とかもっとなんかやりたいことがある気がするんだなとか、でもそれがクリアになってないなって、そんな悩みをお持ちの方におすすめですので、私がお話をお聞きする中で、まあ、インタビューのようにお話をこうつ聞いていくんですけれども、その中で皆さんがご自身でも気づいていない本音とかね、本音の部分とか可能性について引き出していく成長になります。コーチングとかカウンセリングの要素も取り入れたり、あとは私の得意の直感ですね、その方のお話を聞いていた時にふっと浮かぶものがあるので、なんかそのあたりも、組み合わせてやっております。興味のある方は、ノートNOT のノートですね。でそちらにミカスゾーで、検索していただくと私のページが出てきて、その中に詳細書いておりますので、そちらで検索していただくか info.mikasudo@gmail.com までご連絡ください。で2つ目のお知らせなんですけれども、ここ 2,3 回お知らせしております、メンタルヘルスの当事者のパートナーをお持ちの方に向けた LINE 公式を始めています。私自身がそのパートナーということもあってですね、ここ何年かの知見が溜まっておりますので、必要な方にねぜひこれを無駄にしたくないなと思って始めました。毎週月曜日の朝8時にですね、まあ、治療とかあとは交互的機関のサポートについての情報ですとか、まあ、パートナーとしての経験談とかですね、豆知識みたいなものをシェアしていますので、登録したいなという方はこのポッドキャストの情報欄ですとか、あるいは私のインスタmika_sudoにリンクを載せておきますので、こちらから登録してください。こちらに登録していただいた方が、まあ、ある程度の人数になった時に、ズームでお話し会のようなものをしたりとかですね、考えておりますので、こちらも興味のある方はぜひ登録してみてください。では最後におまけ話をしたいと思います。私以前にね少しこの番組でお話ししたことあるかと思うんですけれども、薬膳の勉強をちょっとだけしたことがありまして、通信講座だったんですが、詳しくやるとねやっぱりすごく膨大な知識になるので、まあとてもじゃないですがそのレベルにはなってないんですけれども、この季節にはこういう食べ物を取った方がいいみたいなのは覚えていて、でこれから日本は冬になりますよね。冬って、まあ、薬膳とかそのいわゆる中医学、中って中国の中ですね、中医学の考え方で言うと腎をいたわるといいと言われてるんですよね。腎って腎臓の腎なんですが、まあ、西洋医学で考える腎臓とこの中医学で言う腎が全てイコールでは多分ないんですが、まあ、ホルモン腎っていうのはですね、なんか概念としてはホルモンの分泌とか人の成長とか老化に関わる部位とか考えられていて、で冬の間はその働きがちょっとね弱くなるので、そこをサポートしてあげましょうということなんですね。で何がいいかというと、黒い食べ物なんですよ。これ前もこの話したかな、ごまとか海藻、黒豆とかあと椎茸とかかな、で黒い食べ物を摂ると冬はいいと言われていますので、でそこでね元気に春を迎えましょうという感じなので、興味のある方、あるいは冬にちょっと体調崩しがちとかね、春にこう活発に なんて言うんだろう、これね冬の間にこう疲れちゃって春ねせっかく暖かくなってきたのに元気に動けないわっていう方は、まあ、よかったら黒い食材をちょっと意識して取っていただくといいかなと思います。私はこの時期は黒豆茶をよく飲むようにしています。手頃なのでね、香ばしくて癖もなくて美味しいので、なんかね夏の麦茶みたいに冬はこうやって黒豆茶を飲むといいかなと思いますよ。 それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださってる皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。